就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。では早速ゲストの方をご紹介します。東丸醤油株式会社の福井友奈さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
友奈さんって呼ぶんですか？
はい、そうなんです。よく間違えられるんですけど、
ね、友達の友に野菜の際で、
はいはい、そうです、
うん、ユウナかと思いました
けど、ユウナとかね、
友もユウナって言われますね。でも
ですよね、大体そう言われちゃいますよね。友奈、はい、さん、
友奈さん、はい、兵庫県赤穂市のご出身で現在24歳、
はい、
勤続1年9ヶ月ということで、もうすぐ丸2年が経ちますね。
2年目、
はい、
2年目です。
キツネタヌキ天ぷらの作曲された方です
ね。作曲はしてないんですけど、ね、ま、してましたと言いたいところですが、
ま、西日本と東日本とかでね、ちょっと歌詞違うんですよね、
うん、あ、そうなんですよ。
CM の
それはでもほんまです。
流行ってんねんかな。
ごめん、いや流行ってないことはないけど、
ブームメントないから。
ムーブメント
今来てるんですね。
今来てグイグイ来てますから。
あ、そうなんや、ちょっと知らなかったです。
う
ん、
そうですよ、
はい、でもまあそれでおなじみの、
おなじみのあの会社と、
ていうか兵庫県やったんや。
ほんまやな、
びっくり。
詳しく伺っていきましょう、
はいはい、
まず最初のテーマはこちらです。歴史の深み半端じゃない。皆さんご存知の東丸醤油さんですが、
はい、
創業は何年ぐらい前なんでしょう？
だいたい400年ぐらいになります。
400、
はい、幕府かよ。
え、
江戸幕府かよ。
いや江戸、はい、え、ちょっと待って、400年前。
そうですね、
江戸
創業はそうなりますね。
1600、まあ、はい、何年かってことですよね。
そうですね。
いや
い
や、
すごい。
徳川吉宗より兄さんやん。じゃあ東丸兄さんやん。
東村さんみたいな。
東
丸さんみたいな。
東丸さん、
丸虫商店の東丸さん。
いや、わからない。1580年、441年、まあ大体
すごい。
ほな江戸幕府より先輩やん。
まや、すごいな。
え、
ちょっと120年とかがマックスやったな。
お、
今まで、
あ、この番組始まって2年、うん、ちょっとで最長が出ました、
うん、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
300年とかねありましたけどね、
うん、これはもうそのね、次土器とかが来なければ覆られない
。2000年ぐらい、ね、
さっき打ち合わせで聞いたところによると、辰野市が薄口醤油の発祥の地と、はい、いうことも、
そうですね、
あんまり知らなかったですよね。
そうなんや、
うんうん、だから東丸醤油さんは薄口醤油とそこから派生する液体粉末調味料を製造販売する会社ということですが、
え、これ一番最初も醤油から始まったんですかね、その400の。
はい、醤油が一番最初ですね。
へ
ー。他にどんな商品があるんですか？
まあ、メインは薄口醤油なんですけど、うん、まあ、それにから派生した、まあ、うどんスープとかの粉末、はい、先ほどもちょっと CM の歌ありましたけど、ね、はい、うどんスープとか、まあ、あと液体商品だったら、あの白だしとか、あとはだし醤油、かきだし醤油とかいう商品もあるんですけど、そういう商品、調味料がメインで製造してます。
なるほど、
はい、多分もう僕らは何度も何度も口に運んでると思います。
そうですね、
いろんな場面で。
ありがとうございます、
はい、
やっぱり友奈さんも昔から馴染みがあったんですか？は
い、そうですね、特に地元は近いので、うん、まあ、家にも昔から東丸の調味料あったので、うん、はい、昔からで今でももちろんですけど、はい、使ってます。
へ、はい、薄口醤油の発祥、
兵庫県の辰野で一応薄口醤油は作られたっていう風に言われてますね。
へ、醤油はもともとあったけど、
もともと中国からこう日本に入ってきて、うん、で、はい、その和歌山県で一応濃い口醤油とか醤油っていうのを発見されたって言われてるんですけど、
はい、
まあ、そこからこうより美味しい料理を作るために醤油開発されていって、はい、まあ、最終的に辰野で薄口醤油はまあできたっていう風に言われてますね。
なるほど、はい、面白いな。
ありがとうございます。
はい、では福井さんの今されてる業務について聞いていきましょう、
はい、
テーマはこちらです。
はい、
醤油の世界を広げる仕事。
え、
今営業企画課という部署に所属されているそうですが、はい、どういった業務内容なんでしょうか？
業務内容としては、まあ、営業のまあ補助的な仕事として、まあ、
はい、
まあ、毎月の企画書だったり商談に持っていくような企画書だったりっていうのを作成したりだとか、あとはそのまあ商談に必要なデータとか、まあ、今どういうのがこう流行ってるのかっていうようなことをいろいろ集めたりして、うん、まあ、それを発信していったりとかっていうような業務とかですね。あとはその商品の啓蒙活動とかで、まあ、大学生に向けた薄口醤油の講義であったりとか、うん、まあ、その東丸の商品使っていただいて、うん、あとはその料理学校とコラボして、うん、はい、料理教室を行っていただいたりとかっていうような業務を行っています。
うん、啓蒙活動、
はい、
うん、モンテスキューです啓蒙活動ルソーですか。え、啓蒙ってあの啓蒙ですよね。
啓蒙ですね、
広める、
広める、はい、
うん、暗きを広める、
広く活動。
はあ、はい、そうだね。啓蒙活動、
例えばどう具体的に大学生へ向けた講義ってどんな内容なんですか。うん、
あの管理栄養士の勉強をされてる学生さんに向けてですね、うんうんうんうん、その薄口ってまあこういう風に作られてるよっていう作り方だったりとか、うん、あとはまあこういう風に使ってくださいっていうのは、まあ料理によってその薄口とか濃い口とか扱い分けていただくと、まあより美味しい料理できますよみたいな、その醤油の基本的な知識とかのまあ勉強会みたいなのを、はい、大学生に向けてはしてます
ね。めっちゃ楽しそうやん。だからさっき言ってたみたいな、なんでこの薄口があんのかとかいう話とかからですね、
そうですね、用途とか、はい、どうやってできたかとか、はい、
楽しそうやけど、でもそれ講義するには結構な知識量が、
そうですね、
勉強したんですか、やっぱり、
はい、勉強しました。
はい、すごいな。
やっぱり教えないといけなかったので。
そうですよね、うん、人に教えるってすごい難しいですよね。一回自分の中で噛み砕かんとあかんから。
はあ、はい、流行りを取り入れ、流行りを調査して新商品を作ったりするんですよね。
そうですね、新商品なんかも、
どういう商品なんですか。もう完成されてるような気がするんだけど、ラインナップが、
まあまあ醤油といえば、
うん、割と、うん、そうですね、
うん、
まあ、そこからまあ同じ例えば鍋の素であったりとかしても、まあ、今どういうフレーバーがいいのかとか、
はい、流行りってそういうことか。
そういうのもあったりしますね。はい、
トレンドとかね。
そうですね、
ちょっと辛い系のやつが流行ってたりとか、なんか健康に良さそうなのが流行ってたりとか、
ね、はいはいはい、
あ、なるほど。
福井さん普段スーパーに行かれると思うんですけど、はい、そういう時ってやっぱり会社の商品ご覧になったりとか、
そうですね、
売れ行きとかって気になったり
しますか。そうですね、やっぱりこう自分の商品が置いてある棚とかちょっと見に行っちゃったりとかしますね。
ですよね。まあ、だってそのね、他社ももちろんあるし、
はいはい、み
た
いな、うん、
他社の製品をこう召し上がることもあると思うんですよ。
はい、そうですね。
もうその自分の
調査、はい、
自社のために、
はい、あります、
うん、そういうこともやっぱりやるんですよね。
そうですね、うん、まあ、同じ白だしだとしてもいろんなメーカーから出てるので、
うん、
まあ、それぞれ、まあ、どんな味の違いがあるのかっていうのを、まあ、社内で比較して味見したりとかもしますね。
へー、はい、社内でするっていうのがまたちょっとリアルですね。どんな意見が飛び交うやろっていうの
が
気になりますけど、
わかるんかな。結構なんか技術というか、
うん、
その味のセンスがいるような、
はい、あ、味見するのにね、
白だしとも結構似てそうやから、
あ、うん、確かに
ね、え、
うん、
確かに
やっぱちゃいます。
でもこう目つぶって飲んだら分からなかったりもするんですけど、
あ、やっぱそうなんや。
やっぱりでもそのこのメーカーは鰹が節の味が強いとか、このメーカーは醤油の味が強いとか、それぞれ特徴はあるので、
なるほど、
はい、まあ、そういうのをまあ知識として入れておいて、まあ、商談の時にこう話せるようにっていうので、はい、知っておくためにそういうのはやってますね。
なるほどね、
はい、大変だ、
うん、さっきお話の中で料理の講習会もされるというふうに、はい、あのお聞きしましたけれども、はい、東丸醤油にぴったりのお料理とか、はい、福井さんが思うなんかこう最適な調理の仕方とかってあるんですか。
はいはい、そうですね、その薄口醤油のまあ講義とかもさせていただいてるって話したと思うんですけど、まあ、その中で薄口醤油ってなんか塩分高いイメージがあるんですけど、意外と減塩で使えますよっていう話をいつもしてて、結構その和食煮物とかまあやるときは結構少ない量でもしっかり味がつくので、やっぱりまずはその薄口醤油で基本的な和食っていうのをまあ作っていただきたいなとは思いますね。
基本的な和食、
煮物、
はい、
うんうん、
煮物ね、
煮物、
何やろ、筑前煮とか、
そうですね、肉じゃがとか、
はい、
やっぱ和食ってもう醤油なかったらってとこありますもんね、
う
ん、
そうですね、
やっぱもう
大体の料理醤油入ってるから
ね。そうですよね、
大体大体醤油か白だしぶち込んどいたらうまいね。
ぶち込んどいたらね、
白だし最強なんだよ、うん、もう気分かって、うん、
どこの白だし、
うん、東丸さん、
それ
それは
分かるわ、
東丸さんの白だしよ、
分かるよな、
あ
花丸よな、ほんまに、ね、うん、東丸さんの醤油は花丸です、
そうそうそう、
美味しくて、
はい、ありがとうございます、
いい、どういたしまして
そんな大したこと言ってない、うん、
すいませんすいません、
では福井さんの就活時代のお話伺っていきましょう、
はい、
こちらです、お金も時間もかかるんです、
うん、
はい、大学時代は鳥取だったということですが、
はい、
もともとその就職は兵庫県でというふうに考えていらっしゃったんです
か、はい、そうですね、はい、関西メインです、兵庫県メインで就職活動はしようと思ってました、
何でも立ち元がいいなと、
はい、そうですね、やっぱりあの就職してこれからずっとそこに住むってなった時にやっぱり地元に近いところがいいなっていうのが一番にあったので、うん、やっぱり関西メインでやりたいなと思って、はい、そうしてました、
へえ、なんで地元が良かったんですか、
地元好きなんで、
まあ、兵庫が大好き、
兵庫が大好きなんで、
まあそれはそうですよ
結局
兵庫のどこが好きですか、
兵庫のどなんていうんですかね、私、うん、阿公なので、
はい、
海も山もあって、
うん、
ご飯も美味しくて、
うん、
いいところです、
うん、
それが好きです、
それもアホという
ただ鳥取とこう関西の移動は大変だった部分もあるのではないでしょうか、
はい、結構まあ遠いのでその通う時間だったりとか、まあ、交通費っていうのは結構かかったなっていうのが大変だったなっていう印象が残ります ね、
そうやわ、
はい、
どのぐらいかかります、
一番最初にその大学でその就活セミナーみたいなのを受けた時に言われたのが、
はい、
まず貯金をしましょうということやったんですよ、
うん、
その時に、まあ、20万貯めてくださいっていうのを言われました、
いつ言われたんですか、
3年生の夏とかそれぐらいですね、
うん、おじゃあ半年ぐらいで、はい、半年もないか、
そうですね、
うん、結構じゃ
あハイペースであった方がいいよっていうのは言われましたね、
へえ、
それぐらいはかかっちゃいますよね、
そうですね、
たまんないですよそんな、
学生さんからしたら20万なんてもう、うん、
そうやね、大変ですよね、
すごいな、
移動時間も結構かかります、
そうですね、まあ、大阪までとかなったらまあ3時間ぐらいはかかっちゃうので、はい、
さっきおっしゃってましたけどバスにね、
はい、そうですね、はい、やっぱりお金もないのでバスがやっぱり一番安かったので、
大変だ、
ね、しんどいね、バスは
しんどい、
ちょっと遡ると地元で就職考えてたのに、うん、なんで大学は鳥取に行ったんですか、
そうですね、まあ基本的に国公立大学に行きたかったっていうのもありますし、うんうんうん、まあ、その中で、まあ、自分の実力と、うん、まあ、立地とっていうところを考えた時に、うんうん、あとやりたいこととか自分の行きたい学部とか学科とか考えた時に、うんうん、まあ、一番ベストだったので、
すごいですよこう学部の名前、はい、工学部化学バイオ系学科、
え、
化学バイオ
生物系でした、工学部の中の、はい、
理系なんだ、
はい、そうなんです、
はあ、何の勉強ですか、
生物、微生物とか遺伝子とか、うん、そっち系ですね、
はあ、ね、ADGC のとこですか、
あ、そうですそうです、
はあ、はい、難しい、さっぱりわからない。そっちは
ATGC のね。
ATGC の、
うん、遺伝子の塩基配列ですね。
BAP。
はい。BAP。うんって言った俺。
言ってなかった。
俺言ってなかったよ。
言ってなかった。
ATG。うんって言ってないよ。
そこが判断基準。それだけ。
俺うんって言ったか言ってへんかで判断
基準。それだけなんや。
うん。
研究職、うん、ちょっと待ってください。
言ってた今。
言ってたけど。
言ってた言ってた。
変わっちゃった。
BAP やじゃあ。言ってたもん。
すいません、
うん、
は
い、今就活の話とかどうでもいいの、
せやな、ごめん、言って言ってもってた、
うん、
じゃあ俺もモモ絶対言わへんから、うん、ごめんなさい、失礼しました、はい、
言ってたから、
はい、うん、
反省してください、
はい、
あの
言うた言うた、
え、
言ってるやん、
もういいって
、咳払いか、
行きますよ、
ほんまに、ごめんなさい、僕らも津田さん本当ごめんなさい、
ほんまに
津田さんだけはもうしっかり進めてくださいね、お願いします、は
い、いや無理誰か言ってくれんとうんってできないからいきますね、
はい、
でもそのもともと営業職で探されてたんですか、こう大学で学んだことやったら、はい、研究職とかね、いろんな道があったと思いますけど、
そうですね、まあ、その大学の同期とかもうほとんど研究職が多いんですけど、
そうなんや、
はい、私はもう就職活動始めた時から営業職で、はい、活動は知ってましたね、
なんでですか、
はい、そうですね、ま、ちょっともしかしたらネガティブな あの理由にはなっちゃうかもしれないんですけど、その大学入ってからこう勉強していく中で実際実験とか研究とかすると、まあ、自分にはちょっと向いてないかなっていう思った部分があったので、
うんうん、
まあ、自分がこれからずっとまあ仕事として続けていくものではこれはないなっていうのが、うん、はい、あったので、
うんうん、
まあ、違う職種に行こうということで、はい、営業職に決めました。
なるほど、
はい、うん、今現在入社2年目ということですが、
はい、
今後の何か目標というか、
はい、
ありますか？
そうですね、まあ、まだ今はやっぱり勉強することばっかりなんですけど、まあ、これから後輩とかも入ってきていろいろと教えていく立場にもなると思いますので、
うん、
まあ、まずはしっかりと、まあ、自分のできることをやって、
はい、
それをちゃんと後輩とかにも伝えていけるように頑張っていきたいと思っています。
いや、
はい、
素晴らしい。
もうなんか受け答えが全部しっかり
されてるんですね。
それだって大学でね、
うん、
皆さんの前でバーッと喋ったり、
うん、あ、そうかそうか、
してはるんでしたら、うん、それはね、
そうかそうか、
うん、伝える力っていうのはついてるはずですから。
確かに、
うん、
まあ、僕らね、さ、当たり前に毎日のように人前で喋ってるからあれやけど、
うん、そうですよ、
一般の方ってその機会はほぼないですもんね。
そうですね、
ないです
ね、うん、その分やっぱすごいお話上手ですよ、
ね、はい、
ありがとうございます。
はい、
いや、とんでもないです
そこまでのことしてない
ですさっ
き
から、
うん、
はい、では福井さんから今就活中のリスナーの皆さんへアドバイスや何かメッセージをお願いできますか？はい、
まあ、今の時期だとすごくまあ悩んだりとかいろいろあると大変なこともあると思うんですけど、まあ、今しっかりと悩んで頑張っておくことで自分のやりたいこととか見つけられると思いますので、
うん、
今はあの妥協せず頑張っていってほしいなと思います。
なるほど、
はい、
まあ、大変ですけどもね、
うん、
そうですね、
なんか拗ねずにね、
そうですね、
今できる精一杯のことをやっていただきたいなと思いますね、
うんうん、ありがとうございます、
はい、
このコーナー20分ぐらいですかね、
はい、
一応はじりくんがその手元の紙にメモってる文言だけ読んでお別れしたいと
思います台本に、まあ、ペンでなんかいろいろ書いてます、
はい、一言、ちょっと怖いよ、
はい、友なありがとうって書いてます
来ていただいてね、
ありがとうございます、
友なありありがとう、はい、
はい、ありがとうございます。
本当に
本日のゲスト、東丸醤油株式会社の福井友奈さんでした。
ありがとうございました。
以上、
就活レディーゴーでした。
ここまでは